マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。はい、第32回の配信になります。すいません、ちょっとね、風邪ひいちゃったみたいで、声がおかしいかもしれませんけど、何卒ご了承ください。前回はですね、ビジュアルスタジオ2010レディーデイの話をしました。ちょっとね、後で聞き返したらね、やや興奮気味だったみたいでね、もう聞いててね、お前ちょっともっと落ち着けよと、言いたくなるような内容で、ちょっとお聞き苦しいとこだったかと思いますが、ちょっと今回はですね、まあ、前回ちょっと飛ばしすぎちゃいましたんで、ちょっと軽めの話題で短めに終わらそうかなと思っております。その前にですね、ちょっとメールいただいておりますので、ちょっと読ませていただきます。ごまえもんさんから、木澤様いつも楽しく拝聴させていただいております。さて、第30回のポッドキャストを拝聴させていただきました。とても参考になる内容であると同時に、ワードも自分なりのチューニングを施せば使いやすくなるということを改めて気づかされました。紹介してくださっている書籍も本屋で探してみたいと思います。ポッドキャストの中で言われたように、Excelで文章を作る方が本当に多いんですね。セルに無理やり文字を入れているので、印刷してみるとしりきる状態、かっこ汗。結局、こちらが体裁を整えたり、調整したりで手間がかかってしまいます。さらに、作成者の癖。セルを結合したり、セル内で開業したりを把握する手間も必要になりますね。実は私は PC98 時代には1タラを使用しておりました。当時はバージョン4だったような。5インチフロッピーをガコガコ言わせながら起動し、そっけないディスプレイに向かって文章を入力していたものです。最近の1タラの性能がどの程度になっているのか全く分かりませんが、開発が国内ですから、やはり日本人向けの味付けだったりするんでしょうか。機会があれば試してみたいと思います。追伸、レトロ PC ナイトも合わせて拝聴させていただきました。 Twitter でコメントさせていただきましたが、当時の自分と重ね合わせて聞くことができてちょっと嬉しかったですね。そういえば本家デジタル生活の初回の頃に、FM タウンズの話題は別途特別枠でとおっしゃっていたような、ぜひデータファイルがあればアップロードしてください。またユーストリーミングでの配信も楽しみにしております。長文多分失礼いたしました。ごめんなさい、メールありがとうございます。ね、かっこ汗ってねこれワンボタンの山村さんみたいな、ちょっと一回やってみたかったんですけどね。それはともかくですね、30回のですね、ワードの再入門のお話、このお話ですね、ちょっと他の方からも参考になりましたっていうご意見いただいて、まあ、これだけではないんですけどね、普段は Mac を使ってるんですけど、仕事では Windows を使ってるんで、仕事中を役に立ちますと、なんともありがたいお話いただいております。30回の配信で言いましたように、もうそれなりにね、チューニングしていけば結構見栄えのいい文章を作れてきますんで。で、さらにですね、もうすぐ発売になります Office 2010の中に入ってる Word 2010、こちらもですね、何らかのバージョンアップとかになってるわけでして、そこら辺がですね、またより使いやすくなっていれば、そこら辺の話をですねレポートしたいと思っております。で、キュア時代に1太郎使われてたってことで、私も1太郎はバージョン3を使ってました。卒業論文と会社入ってからのですね、ちょっと論文とかで、ちょっと1太郎を使っていました。やっぱりまずワープロっていうのはこうなんだなっていうのがまずあって、やっぱ日本人が作った日本人向けのソフトウェアなんで、そこらねアドバンテージはね結構 あるんじゃないかなと思っています。まあ、と言いつつもですね、結局一番使ってるワープロソフトは何かっていうとワードになるんですね。まあ、そこはね使いこなしていくしかないんじゃないかなと思っています。 あとねレトロ PC ナイトもですね、これはですね、もうあと数回やってシーズン1を終わらせようと思ってますが、FM タウンズの話、初回にですね FM タウンズの特番を組もうとしてね、喋ったら1時間半ぐらい喋っちゃいましてね、それでもまだ物足りないと、もう1回喋るかってくらい喋っちゃったんですけど、収集がつかないかったんですが、音源はそのまま撮っております。この番組の中で別枠でお話したいと思いますので、それ忘れておりませんので、ぜひ古いパソコンがお好きな方とかね、FM タウンズがお好きな方、まあ、当時を懐かしみたい方とかですね、聞いていただきたいと思っております。またユーストリーミングの配信ですね、最近、2回ほどやってます。毎週土曜日か日曜日の夜、他の 番組のやってる方とぶつからないような時間帯です。で、まあ、10分ぐらいやりますって言いながら大体1時間ぐらいダラダラと喋っちゃうんですけど、まあ、そこもですね、あのツイッターの方で今からやりますって言いますんで、まあ、その時にうまくタイミングが合えばですね、見てまたこうお話しできればいいかなと思っております。今回はですね、Windows キーによるショートカットの話をしたいと思います。というのはですね、まあ、なんでこの話かというと、ですね、ちょっと今週時間がなくてですね、ネタはいくつかあるんですが、ちょっと下調べして時間がなくてですね、手持ちの簡単な話題をさせていただこうかと、決して手抜きではないんですけど、まあ、そういうことで、ね、ちょっとお話したいと思っています。以前ですね、 Windows キーと L のキーを押すと画面ロックしますよ、これ意外と知ってるんだか知られてないんだか分かんないんですけど、よく使ってますよという話をしました。まあ、その以外にですね、Windows キーを押しながら E のキーを押すとマイコンピューターの画面開いたりとか、 M のキーを押すと、全ウィンドウを最小化したりとか、 D のキーを押すとウィンドウを閉じて実際デスクトップだけを表示させるとか、でそれ以外にですね、私が割と使ってるキーがありまして、後になって気がついて使ってみたら便利だなというキーがあったんで、ちょっとそこら辺のお話をしたいと思います。ですね、まずですね、Windows キーとカーソルキーの上矢印、これをしますと、今手前に開いているウィンドウが最大化します。でその状態で Windows キーを押しながら下の矢印カーソルキーを押すとウィンドウが元のサイズに戻ります。ただですね、さらにその状態からさらに Windows キーを押しながら下矢印のカーソルキーを押すとウィンドウを最小化します。でこっからWindows キーを押しながら上の矢印を押すと戻るんじゃないかなと思いつつも、実はこれは戻りませんので注意が必要です。あとですね、 Windows 7に限った話なんですが、あ、そうですね、これ上矢印下矢印のこの話も Windows 7に限った話です。でさらにですね、まあ、Windows 7 の、 ご紹介なずちょっと前に、去年お話しさせてもらった時に、ウィンドウを右と左にこうマウスで持っていくと右半分左半分にぴったり分かれて表示してくれるよというのがありました。でこれをですね、ショートカットで行うこともできまして、 Windows キーを押しながら右矢印のカーソルキーを押すと今開いているウィンドウがちょうど右半分に右にくっつくようにですね、表示してくれます。でさらにそこから左キーを押すと元の表示に戻りまして、さらにもう一回左キーを押すと今度は左側にちょうど Windows サイズが半分になって左側に寄って表示してくれます。これ私もね、マウスでキー操作をしてて、まあ、実際マウス中心の操作をしてるときは、まあ、マウスでやっちゃった方がね早いんですけどね、意外とマウス使ってなくてキーボードだけって時にはこのキー使うとウィンドウのサイズを切り替えたりとか、そんなこと手元でっていうかね、今操作してるキーボードですぐできるんで時々使っています。それとですね、 Windows キーを押しながら数字、メインのキーボード上の数字を押します。そうしますとWindows 7のタスクバー上のリストですね、これ今アプリケーションのいろいろアイコンが出てると思います。その順番に従って一番端っこから1番2番3番と番号をつけた状態でそれを押すとその該当するアプリケーションが立ち上がります。まあ、具体的な例を示しますと、タスクバーの一番左側にウェブブラウザーを置いてあります。で Windows キーを押しながら1番を同時に押すとウェブブラウザーが立ち上がります。で左から数えてですね、4番目にメールソフトのアイコンがあるんですが、 Windows キーを押しながら4を押すとメールソフトが立ち上がります。まあ、こんな感じで、ね、何番目にどれがあるっていうのはちょっと覚えてないといけないんですけど、大体まあ、よく使う配置なんで、まあ、使ってるうちに順番を覚えちゃいますんで、それでショートカットで簡単にアプリケーションを立ち上げることができます。それとですね、ジャンプリスト、これ Windows 7でジャンプリストですね、これもショートカットで表示することができます。ジャンプリストと話しますと、タスクバー上にある各アイコンのところにマウスを持っていって左クリックとかをしますと、まあ、対応しているアプリケーションであれば、最近使ったその該当するドキュメント、例えばウェブブラウザーだったらページ、ワードだったらワードの文章、エクセルだったらエクセルで使う表のファイルとかですね、それを表示することができるのがジャンプリストですが、このジャンプリストも同様にショートカットですぐ表示することができます。それはですね、Windows キーと Alt キーと数字、そのキーを押すと出てきます。例えばですね、Excel をねタスクバーの左から数えて8番目にあるんですが、 Windows キーと Alt キーと8番のキーを押すと Excel の 最近使ったファイルのリストが出てきます。これこの後マウスで指定してもいいですし、カーソルキーで選択して、例えば最近のもう一回編集したいファイルとか言ってエンターキーを押すと Excel が立ち上がって、その中に編集したいファイルが表示されます。こんな感じでね、確かにねマウスを片手に持ってるとついマウスを使っちゃうんですけど、キーボード中心で打ってる時にマウスに手持っていかなきゃいけないって時にキーボードで手前でささっとできるっていうのはやっぱショートカットのいいところじゃないかなと思ってます。で最近はこれよく使うようになりました。これね、人によって、好き嫌いとかありますんで、皆さんもし興味あったらですね、ちょっと試してみてもらって、これ便利だったらね使ってみてもらってもいいんじゃないかなと思っています。よくね、私の知り合いの Mac ユーザー、古くからの Mac ユーザーっていうのは、オプションキーを押しながらショートカットであれやって、ほとんどの操作ねキーボードでやってるよ実は、という話もよく聞きます。逆にねその方が効率がいい場合もありますんで、ちょっとそれはそれぞれ、試してみてください。で私もね割とショートカットをよく使う方で、皆さんもコントロールキーを押しながら C とか V とかね、コピー&ペーストとか、それは割とねよく使うと思うんですけどね。そういうことで、割とショートカットを私も使ってる方だと思います。アプリケーションを終わらすときに、Alt キーと F4 キーパッと押すっていうこととか、よくあります。はい、そんな感じで、どっかで、取り上げようとかと思って、いたお話ですんで、この Windows のショートカットキーのお話、また新たな OS が出て、これいろいろ新たな機能が加わると思うんですね。その際にはですね、またお話したいなと思っております。先日4月24日ですね、今日収録日の前日なんですが、毎月行っておりますドットネットラボの勉強会に行ってきました。今回もですね大変興味深いお話、いろいろ勉強になるお話聞かせていただきまして、その終わりの方でですね、ライトニングトークということで、1人5分間、みんなの前でお話をさせてもらうということで、今回私お話をさせていただきました。でまた場所はですね、マイクロソフトの新宿本社のセミナールームっていうところで、なんか場所はなかなか緊張しちゃうんですけどね、マイク持って喋り始めたらなんとかなるかなっていう感じで、今回はこの配信でもねお話ししました第29回でお話ししましたスモールベーシック、あれについて5分間で概要をさらっと説明して、デモプログラム、タートルグラフィックのデモプログラムをその場でキーボードって組んでですね、でインターネットに公開して、それをさらにウェブブラウザーで見てとか、そういったお話を、デモを交えてお話ししてきました。一応ね時間的にはね5分ぴったりで終わらすことできたんですけど、中身はどうだったんでしょうね、聞いていただける方はどう思われたか、私としてはうまくいったかなと思っております。またこういうところでねみんなの前で喋れるっていうのはね、非常に自分自身も勉強になることなんで、また挑戦したいと思っております。当日も聞いていただいた方どうもありがとうございました。はい、そういうことで第32回は Windows キーを使った Windows のショートカットキーのお話をさせてもらいました。で来週はですね、来週ってもあさってになるんですけど、いよいよ Visual Studio 2010の Express、 あとは評価版、プロフェッショナルの評価版がね出ますんで、そこら辺をですね入手して、何かやってみようかなと思っております。最近いろいろ活動してるとですね、お声がかかっていろいろ頼まれが届かありまして、そっちもやんなきゃいけないんで、ある意味ね忙しくなってきたんで、それもね非常に私自身勉強になることなんで良かったなと思っております。はい、そういうことで、ではですね、また次回何かネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。